Good afternoon, everyone. Welcome to Visual Studio Code Session. 日本マイクロソフトの徳良彩です。本日お忙しい中、こちらのセッションにお集まりいただき、誠にありがとうございます。さて、こちらのセッションを始めさせていただくにあたり、少しだけ注意事項の方をお伝えしたいと思います。まず1点目、こちらのセッションでは、Visual Studio Code、この新しい開発ツールの機能や、そしてこの機能を使って皆様方開発をする際にどのように役立てていくかということを中心にお伝えしてまいりたいと思います。つきましては ASP.NET 開発言語自体の使い方であったり最新情報につきましてはこちらのセッション終わった後の時間帯にルーム A の方でセッションの方ございますのでそちらの方合わせて、ご参加の方いただければと思います。そして2つ目こちらの部屋に入っていただく際に A4 サイズのショートカットキーのチラシの方をお渡ししているかと思います。今回こちらのセッションではライブコーディング実際にプログラミングを打ちながらご紹介していきたいと思っておりますがその中でたくさんのショートカットキーというのも使ってみたいと思います。ぜひライブコーディングしている間はお手元にあるショートカットキーのリストも照らし合わせながらお楽しみいただければと思います。そして3点目、ライブコーディングにはトラブルがつきものです。私の方でタイプミスもしかしてしてしまうかもしれませんし、もしくは何か、エラーなどトラブル発生するかもしれません。そういった時にはぜひ皆様方からいろいろとサポートいただきつつ一体感のある素敵なセッションにしていきたいなと思います。ここから60分、最後までどうぞよろしくお願いいたします。では早速スライドの方に入ってまいります。Empower every people and every organization on the planet to achieve more.これは先月アメリカで行われたビルドという開発者向けのイベントがありましてその中でマイクロソフトの CEO サティア・ナデラが使ったスライドになります。マイクロソフトでは現在人々とそしてビジネスの持つ可能性を最大限に引き出すことということをミッションに全社で取り組んでおります。その中で今回ビルドそしてこちらのデコードの中ではエンパワー、皆様方を元気づけ、そして皆様方が活躍できる、そういった場を設けるようなことを、コンセプトにイベントの方を開催しております。私のセッションでは開発者の方々たくさんお集まりいただいているかと思いますので、エンパワーエブリデベロッパーということで、私も今日たくさんパワーを皆さんにお届けできたらと思います。そして少しでも皆さんの役に立てたらいいなというふうに思います。さてそのビルドの中で実は私自身も非常にショックを受けたのが今回ご紹介するこのビジュアルスタジオコードの登場になります。 Windows はもちろんのこと Mac や Linux 上で今まで Windows 上でしか使えなかったビジュアルスタジオのテクノロジーというのを体験していただけるというツールです。早速ちょっと会場にいらっしゃる皆様に質問してみたいと思うのですが、ビジュアルスタジオコードすでにダウンロードされた方というのどれぐらいいらっしゃるか挙手いただけますか。ありがとうございます。その中で Windows 以外の OS でダウンロードされたという方どれぐらいいらっしゃいますか。パラパラという感じですかね。ありがとうございます。はい、ツイッターなど見ているとですねビルドというイベント夜中に行われましてその後いろいろ世界中で話題になってはいるのですが日本ではまだまだ知られてないという部分もありましてちょうどレコードの初日にですねこちらビジュアルスタジオコード紹介されたところで少しずつ日本の中でも Mac でビジュアルスタジオ使えるようになったんだというようなことで気づいていただけた方も多いということでまずは早速画面の方を見ていただいた方が早いかなと思いますので早速画面を使ってご紹介していきたいと思います。 回こちらですね、Linux、Ubuntu の方を使っていきたいと思います。あ、失礼しました。まずログイン。ログインなんか。はい。で、こちらが Ubuntu のデスクトップになります。もし Linux を使いいただいている場合、ブラウザーでビジュアルスタジオコードのホームページに行っていただきますと、このようにダウンロードコード for Linux ということで、ビジュアルスタジオのコードの公式サイトから簡単にパッケージクリックしますと、 ZIP ファイル、61メガバイトぐらいなんですが、ダウンロードしていただいて、それをローカル上で展開していただいて、デスクトップアプリケーションとしてお使いいただけます。今回すでにインストールの方してありますので、ここの検索ボックスからコードと入力しますと、アプリケーションの中でこのようにアイコンが出てきます。起動方法は至って簡単で、ここをダブルクリックすると、そうしますと、はい、こちらですね、こちらがビジュアルスタジオコード、 Linux 上で動いているビジュアルスタジオコードの画面になります。では早速何か打っていきたいなと思うのですが、やはりエンジニアは、新しいものがあると大体皆さんこれですね、これを打っていくかなと思います。で、デフォルトの状態ではここプレインテキストということで、テキストが設定されています。はい、でせっかくなので今日はアジェンダの方をマークダウンファイルで作ってみようかなというふうに思います。ちょっとデスクトップにアジェンダ.markdown ファイルですね、 MD という拡張子で作っていきます。ちょっと文字の方が小さいので、これでちょっと大きくしますね。はい、でそうするとここが先ほどテキストというふうになってたのがマークダウンというふうに変わりました。この状態であればマークダウンファイルとしてビジュアルスタジオコードの方で取り扱うことができるようになります。では、マークダウンのルールに従ってシャープビジュアルスタジオコードセッションアジェンダというふうにちょっと入力してみました。そうしますと、このビジュアルスタジオコード上の方にこの窓が出てきます。こちらクリックしていただくと画面分割というのが行えるようになっています。ただ押すだけだと両方の画面同じものが表示されますが、その横にですね、虫眼鏡のこんなアイコンがあります。ここをクリックするとこのようにプレビュー、自分で書いたマークダウンファイルのプレビューというのが見れるようになっています。さて、では左の方ですね、画面の方で続きを書いていこうかなと思います。今日はまず VS コードって何というのと、そしてデモですね、デモで今日は Node.js のデモと、あとは ASP.net のデモをしようかなと思います。はい、でこんな感じで右側の方ですね、もうタイムリーにすぐにプレビューを見ながら編集の方もしていけるというような便利な使い方ができます。では続いて今度、新しいファイルまた作って、今度は HTML5 行ってみたいと思います。で先ほどは保存、ファイルを保存するときにマークダウンということで、ファイルの指定をしてこのプレインテキストからマークダウンファイルを使うというふうなやり方をしたのですが、今度は、例えばコントロール P というのをこれ押しますと、このようにメニューが出てきます。でこの中で今回はチェンジランゲージモードと、こちらの方を押しますと、はい、このように対応している言語が出てきます。皆さん画面にかぶりつきな感じですが、ここからちょっと下の方バーッと見ていきますので、お気に入りの言語いくつあるかちょっと数えてみていただければと思います。はい、どんどんいきます。JSON、JavaScript、REST、Markdown、Object C、Python、Ruby、 いろいろありますね、はい、という感じでいろいろ出てきましたが、まあ、HTML やりたいなという時にはここでストップしてエンターをします。するとこの右下ですね、 HTML にファイル形式変わりました。ではここで HTML:5 とちょっと打って、そしてここでタブキーを押します。はい、するとこのようにスニペットが効いて、一番初めからこうタグを作らなくても、始めたいところから始めるということができるという機能になりました。はい、では今ご覧いただいたデモのおさらいです。今回は Ubuntu 15.04 という最新の OS 上で Visual Studio Code、さらっと見ていただきました。見ていただいた機能といたしましては、新規ファイル作成、言語選択、プレビュー、スニペットというものになります。さて皆さんはどのような開発環境をお使いいただいてますでしょうか。プログラミングを使う上で、大雑把にはエディター、もしくは IDE の環境、どちらかにするかという選択肢になってくるかと思います。エディターというとやはり軽量でサクサク動いて、まあ、早く動くというようなものが特徴になっています。それに対して IDE と呼ばれているものは、例えばプロジェクトシステム、デザイナー、 ALM インテグレーション、ソースコード分析、デバッグなどなど高機能なものを実装しており、そして統合開発環境と呼ばれたりしています。慣れるまでに多少時間がかかったりするものも中にはあります。今回登場したビジュアルスタジオコード、どういった位置づけになるかというと、どちらかというとこのエディター寄りのものになってきます。軽量、高速、そしてキーボード操作が中心といった従来のエディターの機能を兼ね備えており、それに加えて IDE でよく使われているデバッグやタスク実行という機能も持ち合わせています。ビジュアルスタジオコードはそういった意味ではコーディング、そして編集、デバッグサイクルというのをまるっと簡単にお使いいただけるツールになっています。ひでまるというのをお使いいただいてたり、Mac 上でサブライムテキストなどをお使いいただいている方、本日たくさんお集まりいただいているかなと思ったりしますが、ぜひいろいろな方々にこちらもすぐにダウンロードしていただいて、まずはお試しいただきたいなというふうに思っております。ビジュアルスタジオコードが現時点では30以上の開発言語に対応しておるのですが、それに加えてソースコントロールを行う上では Git、 そしてタスク実行といったところでは Gulp や Grunt といったものに対応しています。そしてランタイムのところでは Node.js、 ASP.NET 5 というのをお使いいただけます。現在対応している開発言語、言語によって機能というのが少し異なってきますので、こちらの方を合わせてご紹介しておきたいと思います。まず基本機能といたしまして、色付け、そしてブラケット、自動インデントというのがあります。でこちら、対応している言語というのがずらーっとこう出てきますが、それに加えてプラスアルファでインテリセンス、リンティング、そしてアウトラインに対応している言語が JavaScript、HTML、CSS、REST、SAS、JSON になっています。さらにさらにリファレンス参照、リファクタリングというものも使われたい場合には、C シャープ、タイプスクリプトというのが現時点では対応しております。現在ビジュアルスタジオコードプレビュー版となっておりますので、今後こちらの対応状況というのは変わってくるかと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。さてでは早速 Node.js のデモンストレーションに行きたいと思います。Node.js のデモンストレーション、はい、ここからは Mac ですね。今ここで Mac MacBook Air を使ってますが、 Mac で操作の方していきたいと思います。 Mac も同じようにウェブブラウザーで、ページの方行きますと、今度は先ほど Linux になってた部分 OS X になってますが、コードの方をダウンロードしていただいて、そしてローカル上で使っていただくという取り扱いになります。先ほどと同じだとつまらないので、今回はコマンドラインから実行してみたいなと思います。コマンドラインから実行するときはコードスペースドットというのを打って起動します。では起動したいと思います。はい、こちらが Mac 上で動いている Visual Studio Code の画面になります。先ほどのリラックスで見ていただいたのと基本的には変わりません、はい。こちらの方ですね、ちょっと違うなと思われたのは、おそらくこう背景がさっき黒だったけど今度白だねっていうのはあるのかもしれないのですが、このビューのところでテーマ、明るくするか暗くするかというのを選ぶことができるようになっています。ここでちょっと画面の構成について少しお伝えしておきたいと思います。繰り返しになりますが、 Visual Studio Code はデスクトップアプリケーションとしてローカル上で動かしていただくものになります。メニューの方は上の方にこのようにメニューがずらーっとこう出てきます。でここから操作を選んでいただくということもできますし、こういろいろ記号が出てきていると思うのですが、これがすべてショートカットキーとしてご利用いただけるようになっています。そして画面のこの左上のところに4つアイコンが並んでいます。上からエクスプローラー、ファイルを表示するもの、そしてサーチ、検索する機能、そして Git、デバッグという4つのアイコンがあります。そしてもしここエクスプローラーというのを選んでいた場合には、2つのエリアが表示されるようになっています。一つ目が先ほど、今回 HT デモというディレクトリーからこのコードを起動したのですが、その HT デモというフォルダーの中身をツリー上でこのように表示しています。そしてワーキングファイルズという中に現在何か作業しているようなファイルというのを表示するような形になっています。では早速この、テンプレートですね、今回はこちら GitHub にあるホットタオルというウェブアプリケーションのテンプレートがあるのですが、こちらを使って作業を進めてみたいと思います。でまずはじめにサーバー設定などが記述されている app.js というファイルを見ていきたいと思います。文字をもう少し大きくしようかなと思います、ね、はい、ちょっと文字の方を大きくしました。で起動するともう突然ですけども、このなみなみなんかエラーみたいのが出てます。でそういった時は慌てずにですね、ここカーソル合わせていただくと、なんでこうなってるかというのがメッセージこう上にポンと出てきます。ここでは cannot find name process ということで、プロセスの名前が見つかりませんというふうに出てきています。今回ですね、こちらの方なぜこういったことが起きているかというと、TypeScript が Node.js のプロセスというモジュールに関する情報を持ち合わせてないといったことが原因で、こういった、メッセージというのが出てくるようになっています。だいたい波線が出てくると、ここの下に黄色い電球みたいなのが出てくるんですけど、ここをクリックすると、じゃあそれに対して何をしたらいいかというアドバイスを Visual Studio Code がしてくれます。今回は node.d.ts に何かアドですね、何か足してみてどうなるかというのを見ていきたいと思います。そうするとピロッとこう1行目に行が追加されて、そして同時に、それと同時にですね、タイピングスというフォルダーが作られ、そしてその中でノードのノード .d.ts というファイルが生成されます。 これは裏で何が行われているかというと、 GitHub の中にあるディフィニトリータイプドというレポジトリがあるのですが、ここに行って、プロセスというそのモジュールの型定義というのを、取り込んでくるという作業をしてくれます。で、今までであればこういった、参照するものというのを手探りでこう探したりされていた方というのがいらっしゃるのかもしれないのですが、 Visual Studio Code ではこのようにサクッと、情報をダウンロードしてすぐにこのプロジェクトの中で適用してくれるということをしてくれます。では先ほどの app.jp というファイルに戻りたいと思います。早速キーボードですね、コントロールマイナスというのを押してファイル戻ります。でそうすると先ほどここですね、なみなみになってたのが消えてるので、じゃあ今度ちゃんとこのコードの中でプロセスを認識しているかどうかというのを見ていきたいと思います。バーエンブイコールと打ってみて、プロセス、あ、ごめんなさい、バーエンブスペースイコールプロセスと、はあ、タイプミス多いのバレバレですね。はい、ですね、これでプロセスと、まあ、まず打ちましたらこんな風にちゃんと Visual Studio Code 認識してくれました。ここに出てます、ちゃんとモジュールですねっていう風に出てきました。そしてまあ続きポチッと打つと、今度はそのモジュールの中で使えるメソッドだったりプロパティというのをこのようにここから選んで続きを書いていっていただくことができるようになります。こんな感じで簡単に、問題を解決しながらコードを書いていくことができるようになっています。はい、そしてまあウェブアプリケーションというと、だいたい404の処理というのをしていかないといけないのですが、今回そこに関して、404というモジュールをこの 404.js の中で書いています。ですので例えばこの404というところをこうハイライトすると、このように今度は先ほどはあのメッセージ出てきたと思うのですが、今度はこういった正しく起動しているものに対してはこの404が何を示しているか、中にどんなものが入っているのかというのを見ることができるようになっています。ファイルの方ずっと下の方をスクロールしていくと何箇所か、まあ、404の記述があるのですが、まあ、どこを見ていただいても同じような同じメッセージを見ていただくことができます。例えば44のポチを削って1回ポチというふうに押すと、ちゃんとここでもですね、センド404という、ちゃんと404のメソッドやパラメータというのを表示してくれるという非常に便利な機能になっています。ではまたもうちょっとここで何か入れていきたいなというふうに思います。そしたらばアイコロンナンバー123と、またなみなみ出てきちゃいました。これ何でしょう。はい、Don't use a TypeScript specific language construct in JavaScript ですね。現在 JavaScript のこれファイルを取り扱っているので、TypeScript 固有の記述というのをやっちゃダメよというふうに Visual Studio Code が言ってます。こういったちょっとしたうっかりミスも、アドバイスしてくれるという、ものになっています。では今度はちょっと違うファイル、 JavaScript じゃなくて RES ファイルというのを使ってみようかなと思います。コマンド O でファイルの検索というのができるようになっています。今回は styles.res というファイルを使ってみたいと思います。まあ、RES ファイルというと、だいたいウェブアプリの表のところの記述をしてあって、それをコンパイルして CSS に落とし込むという役割をしているのですが、ここですね、変数で中身定義をしているのですが、ここのところでちょっとこの辺に例えばカラーとカラーと打ってコロンと円マークをします。するとこの上で設定してあるものがここでちゃんと出てきて、ここを選べるようになってます。ちゃんとここシンクできてます。 今日は皆さんにぜひですね、成功してほしいななんて思いつつ、このサクセスというのを選んで、そしてでは実際にちょっとこれコンパイルしてみたいと思います。タスク実行するときはコマンド P というのを押して、先ほどチェンジランゲージというのが出てきましたが、今度はタスクというふうに入力します。すると、まあ、タスクを実行するようなこのようなメニュー出てきまして、実際にタスクというふうにすると、今度は具体的にどういったタスクを実行できるかというのを見ることができます。今回はスタイレスのコンパイルのタスクというのを実行していきます。ポンと実行すると、右側にですね、ポッと画面出て、アウトプットのところでコンパイリングレスということで CSS にコンパイルしましたと。ではちょっとここでスタイレスの、じゃあ CSS のファイルどうなってるかというのを見てみたいと思います。はい、そうすると先ほどですね、サクセスはグリーンだったんですが、ここ12行目見ていただければと思います。グリーンになっているのを覚えておいてください。グリーンでちゃんとここ反映できているというのをご確認いただけたと思います。で、このコンパイル、毎回先ほどのようにタスク実行というのを繰り返していただいてもいいのですが、タスクの方をですね、レスウォッチャーということでずっと監視するということもできるようになっています。ちょっと左側のエクスプローラー邪魔なので、消したいと思います。これはコマンド B というのでパッと消えるようになっています。はい、では今度はコマンド O というのを押して、タスクスタイレス、あ、ごめんなさい、コマンド P でタスクというのをもう一回押して、そしてここでレスウォッチャーというのを選びます。ではこちらを今度は実行してみたいと思います。するとまた、ビジュアルスタジオコードはまあ3画面までマックスでこう表示できるんですけれども、ここですね、レスウォッチャーが起動しましたということで一番右のウィンドウに出てきます。ではこの状態でレスファイルの方を何か編集したいと思います。このサクセスのところですね、上のグリーンのところちょっと文字ピピピと削って、そうすると、まあ、グリーン青に変わって、グリーンからブルーに青に変わったというのを見ていただけたと思いますが、この状態でコマンド S というので、ファイルの方をセーブしてみます。すると、これちょっともしかしてバグかもしれないんですけど、3分割してあるのが、2個になってしまいましたが、実態としてはまあここですね、コンパイルの方は行われており、そしてじゃあちょっと隠れてしまった CSS ファイルもう一回呼び出してみましょう。はい、ここですね、12行目、先ほど緑色だったのが、即座に青色に変わると。このようによく CSS ファイルなど取り扱われる方には非常に便利な、これも非常に皆様に役に立つ機能なんではないかなというふうに思います。さて次はデバッグの方を見ていきたいと思います。一回このファイル閉じたいと思います。コマンドW、 コマンド W でファイルの方を閉じることができます。コマンド O でルートファイルというので、デバッグのブレイクポイントというのを設定していきます。今回はファンクションゲットピープルのところを止めたいと思います。ここに赤いポチでブレイクポイントを設定することができるようになっています。でここで押して、アプリの方ですね、タスクの実行を行いたいと思います。コマンド P でタスクと打っていただいて、そして今回、ごめんなさい、この前にですね、今回ガルプというのを使ってタスクを実行していきたいなと思うのですが、コマンドで先にガルプのファイルもちょっとご紹介しておきたいと思います。今こちらガルプファイルというのを開いています。でここでコマンド O でアットマークサーブというのを押しますと、このようにファンクションサーブのところが黄色にハイライトされるようになって、すぐに、まあ、長いコードをもし書いていたとしても、ファンクションの方すぐに見つけることができるようになっています。で今回この中でデバッグのオプションというのを入れてあります。でコマンド P で タスクの実行というのを繰り返していたのですが、実はもうそのままタスク、例えばサーブというふうに打っていただいても、ここからもタスクというのを呼び出すことができるようになっています。ではこのタスクの方ですね、実行していきたいと思います。すると何かメッセージ出てきました。これは何かというと、先ほどレスウォッチャーずっとこう回しっぱなしにしていたので、それを一回止めてくださいねということで、はい、一回先ほどのレスウォッチャーを止めましたと。ではもう一回気を取り直して、タスク、サーブ、こちらの方実行していきたいと思います。はい、そうすると画面左の方ですね、先ほどくるくる回っていたのですが、タスクの方が実行されて、今ローカルホストですね、これ3000番で、このホットタオルのウェブアプリケーションのサンプルというのが起動するようになっています。で、このウェブサイト起動しただけではデバッグしているという状態ではありません。実際にデバッグしているかどうかというのは、ここでコマンドでもう一回ルートファイルをここに表示しておこうと思いますが、ここですね、デバッグのアイコンのところを押していただいて、そしてこのアタッチというのをしていただいて、スタート、もしくはビジュアルスタジオをお使いの方いらっしゃったら F5 というのを押していただくと、はい、ここでデバッグモードに入ります。そうすると先ほど下のバーが青だったと思うのですが、ここが赤色に変わりました。そしてこうくるくる回っている状態になります。これでスタンバイ OK な感じになってます。では先ほどのローカルホストのウェブに戻りまして、ここでアドミンというのをちょっと押してダッシュボード戻ります。はい、そうすると先ほどのブレイクポイントのところですね、ここのところ黄色くハイライトされ、そしてここブレイクポイントですよというのが、視覚的にも分かるようになっています。そして先ほどエクスプローラーの時にはここの、エリアのところにはツリーがこう並んでいたのですが、デバッグモードに、デバッグのアイコンの方ですね、押していただくと、ここにはブレイクポイントだったりコールスタックだったり、ロケーションローカルというものが出てきます。そして今回ですね、ここ、センドデータピープルというところでクロジャーというのを押していただいて、その中でデータのピープルというのを押していただくと、さらにその中のオブジェクトというのをこのように見てデバッグというのを行うことができるようになっています。そしてまだもっと続きやる場合には、この上の方にですねアイコン出てくるようになってまして、ここでコンティニューだったりステップオーバーだったりステップインフォ、ストップという、簡単にこちらから選んでデバッグの処理どうするかというのを決めていただければと思います。で、デバッグ自体のこの設定に関しましては、ここの上のところにですねコンフィギュアというボタンがあります。ここポチッと押していただくと、launch.json というファイルが開きます。で、この中でもし独自にですねデバッグの何か設定されたいときは、ここ編集していただければと思います。JSON ファイル今日ちょっと初めて出てきたので、ここもインテリセンスとか聞くのか見てみようと思います。そうするとそうですね、ネームとか例えば打つと出てくるので、ここでも JSON ファイルでもいろいろな機能を使っていただけるようになっています。セッティングというと Visual Studio コードの、これ自体の設定ファイルというのも実はあります。設定をするときはコマンド P でセッティングというふうに打ちます。すると、このように2つの画面が開きます。コマンド B でちょっと左側を消しました。左側がデフォルトセッティング、これあらかじめ出荷されたときインストール時に、あらかじめ設定されたものになりまして、右側セッティングス .json というファイルの中で実際に皆さんカスタマイズしてビジュアルスタジオコードをいじっていただくことができるようになっています。で、例えばもうサンプルで今日は入れてあるのですが、エディターフォントサイズですね、よく皆さん使われるのかなと思いますが、フォントのサイズの方を変えたいといった場合、ここ、 現在13というのを入れてありますが、ここでコマンドをしながら下矢印バーッと押したり上矢印をーっと押すと簡単に調整できるようになってます。例えばコマンド S でこのまま保存すると、ファイルの方に、はい、設定の方が反映されるというふうになりますが、あ、はい、こんな感じでドーンと大きくなって、今ちょっと13にまた戻しましたが、このように設定の方を行っていただけます。で、他にもマトゥルーとかフォルスもコマンドですね、コマンドキーを押したまま矢印上下というのでパッパッとこう設定することができるようになっています。ではこちらの方、一旦終わらせたいと思います。という感じで Node.js ですね、簡単にいろいろな機能を使いこなせば効率よく作業できるということをなんとなくイメージついたかなと思います。もう一回このデモのおさらいの方をさせていただきます。今回はヨセミテですね、バージョン 10.10.3 の中でビジュアルスタジオコードを立ち上げて、そしてコードアクション、インテリセンス、タスク実行、デバッグ、パラメータヒントという機能をご覧いただきました。はい、でここまででショートカットキーですね、ちょこちょ こう使ってみたのですが、実はビジュアルスタジオコードのホームページの方の、カスタマイズというエリアがあるのですが、そこにショートカットキー一覧表というのが出てます。ただ残念なことに現時点で公開されているのは英語の環境で、英語のキーボードを使った場合のショートカットになります。ですので今回会場にお越しの皆様にお渡ししたのは、私ので作った日本語の環境で、そして日本語のキーボードを使いの場合にそのまま、他いじらずにですね、こちらショートカットキー作れるものを代表的なものだけになってはいるのですが、お渡ししました。こちらを見ながら、ぜひ効率化というところをいろいろやってみていただければと思います。で、ちょっとお気づきかもしれないんですけれども、今回ですね、Linux 版というのをご用意できてないのですが、もし今日会場にいらしている方々の中で、ショートカットキー大好きっていうような方いらっしゃったら、ぜひこういったリストを作っていただいて、私の方にご一報いただけたら嬉しいなぁなんて思ったりしてます。はい、というわけでここからは今度 ASP.NET の方ですね、デモンストレーションをしていきたいと思います。ちょっと薄暗くてなんとなく、ぼーっとしてきた方いらっしゃるかもしれません。エアギターではないんですけれども、よろしかったらこうエアーコーディング、やりたいなという方やっていただいてもいいかなと思います。はい、では ASP.NET デモ始めたいと思います。ASP.NET を Mac 上で使っていただく場合、ちょっと注意が必要です。今ちょっとブラウザの方で、GitHub のところの ASP.NET のサイトをご覧いただいてます。で、この中で Getting Started with ASP.NET 5 and DNX という、基本的にはここの指示に従ってインストールしていっていただければと思いますが、 Windows の場合はここに書いてあるようなコマンドラインだったり、PowerShell の方を使って入れていただくという流れになりますが、OS X や Linux の場合 Mono という環境が必要になってきます。で、ここに一番初めに書いてあるのが、一番おすすめなのは Homebrew というツールがあるのですが、そちらを入れていただいて、そして DNVM というのを入れると、この3つのですね、実行、タスクというのを実行していただくと、コマンドラインですね、コマンドの方を入れていただいて実行していただいて、環境を整えるというのが一番簡単かなというふうに思います。では今回こちらすでにインストールしているのですが、先ほどとちょっと違うディレクトリに移って作業をしたいと思います。今度は VSC デモというここですね、今空っぽのところがあるんですけども、ここで作業していきたいと思います。はい、でちゃんとモノの環境が動いているかどうかというのを確認する場合は、モノバージョンというのを押すと、このようにバージョン情報というのが出てきます。 そしてドットネット VM ですね、これ入ってるかどうかっていうのを見ると、このまま押していただいてもいいのですが、今回はここでちょっとリストというのを見てみたいと思います。すると現時点では2つこんなふうに出てきます。バージョン4と5というのがあります。でデフォルトで現時点では4になっておりまして、5というのはまだ開発中ということで少し不安定な部分があるというふうになりますので、現状お使いいただく場合にはこのままデフォルトの4というのをお使いいただく方がいいかなというふうに思います。では、今日はですね、ヨーマンというパッケージがあるんですが、その中に入っているヨというのを使って ASP.NET ガルブのファイルも一緒にこう作っていきたいと思います。そうすると、ヨーマンのヨ、ヨーマンさん出てきました。はい、Welcome to the Marvelous ASP.NET 5 Generator ということで、これを使うと視覚的にこう対話式にですね、Web アプリケーション簡単に、他にもいろいろ作ることができるようになっています。ではここから Web アプリケーション、サクッと作っていきたいと思います。Web アプリケーションを選んでデフォルトで、今日はそのままいきたいと思います。そしてDNU リストアというので、リストア、はい、というのを打って、全てのパッケージを持ってきたいと思います。でちょっとだけ時間必要かなと思うのですが、先ほど言ったヨーマンのおじさまとかって言っちゃいましたけども、これヨーマンさんですね。ヨーマンのパッケージ、中身はこの YO というアプリケーションを作ってくれるものと、そしてグラントのようなビルドシステム、そして、バウアーのようなパッケージマネージャーというの、こちらが、まるっと一緒になっているものになります。よろしかったら皆様もこちらヨーマン、一緒に使ってみていただければなと思います。ちょっと個人的にはマイブームになってます、はい、でですね、はい、終わりましたとということで、またここでコード、ポチでビジュアルスタジオコードを起動します。そうするとここですね、VSC デモというディレクトリから起動したので、このようにその中身というのが、ここで表示されるようになりました。はい、で今回はここでまずですね、開いてみたいのが、コントロール O でプロジェクト JSON というのがあります、はい、でこのプロジェクト JSON ですね、 ASP.NET5 から、プロジェクトの依存関係のところをまとめているような内容が入っているファイルになってまして、そしてこの下の方ですね、ここ見ていただくとちゃんとパッケージがインストールされているかどうかというのが分かります、NPM インストール、そして Bower インストールというの、こちら入っていれば問題なく動くかなというふうに思います。ではコマンド O で今度は、スタートアップ .cs ですね、こちらの方でサーバー設定などのファイルの方の中見ていきたいと思います。今度はここですね、 C シャープの世界に入っていきたいと思います。でまずですね、こちらの方もちゃんとインテリセンス効くのかなというのを見たいなと思います。例えばエンバイロメントってスペル分かんないなと思ってもこんな風にピコッとこう出てくる、非常にありがたいです。そして次は例えばシステムコンソール .wl と打つと、今度はこんな感じで、まあ、略で打っていってもここでライトラインですね、ライトラインの方パッと出てくるようになってます、はい、ということで結構英語をちゃんとしたスペルを覚えるの大変だったりするんですけども、このように、この C シャープの中でもインテリセンス効くようになってます。そし して画面の下の方ですね、ここで、まあ、今ウェブアプリケーション一つのオブジェクトというのを使っているので一プロジェクトと出ていますが、炎のマークがこうメラッと出てます。これは裏で、まあ、オムニシャープというのが動いてまして、これによってインテリセンスというのが効くようになっています。はい、では今度は、新しいモデルを作成したいと思います。でモデルのところ行ってニューファイルで例えばdevtool.cs というのを打ちます。そしてここでネームスペースアプリケーションとモデルズ、そしてパブリッククラスというのを打つとき、クラスと打つとこう2つ出てくるんですけど、下の方を打っていただいて、そうするとこのようにどんどん進めることができます。 DevTool と、で今度プロパティのプロでストリング、そしてここですね、例えばツールネーム、そしてオルトシフト下矢印で下の方をコピーして使うことができます。でまたですね、これはコントロールマイナスでスタートアップのファイルに戻って、先ほどの続きをちょっと書いておこうと思います。例えばバーディティコールニューモデルズドットデブツール dt ドットイコールして VS コードと例えば打って、そしてここにですね Dev ツールなんだっけとかジャンプしたい場合にはコマンドを押しながらカーソルを当てます。そうすると中身見ることができます。そしてさらにここクリックするとこうジャンプして表示することができるようになっています。で今一つだけ参照しているのでここ1リファレンスと出ますが、ここをクリックするとこのようにファイルの方、依存関係というのを見る、なんかこう出ることが表示させることができるようになっています。でここの中でも、先ほどはですね、2つファイル開いてこう縦で開いて編集の方をしたりもしていたのですが、今度はこのようにここの中で編集というのもできるようになっています。コード、こんな感じで使えるようになっています。ではこれで1回コントロールセーブしたいと思います。ではここで、今度はこれを、Git の方に上げていきたいと思います。 Git を行う上では、先に ASP.NET Git Ignore というのをやります。そして Git の場合、ここの Git のところ行って、イニシャライズ Git リポジトリということで、イニシャルコミットというのを行っていただきます。はい、で、今回もう時間がすごくなくなってきたので、Azure ですね。Azure の方に今ここで作ったものを上げていくというのをお見せしたいなと思います。でここは今 Azure のポータルサイトの方に接続していて、今回は Azure の中のウェブサイトという機能の、サービスの中でローカル Git から、デプロイするというのができるようなところをお見せしたいと思います。そうすると今回はヨーマンというのをこれを入れてあるのですが、例えばここでローカル Git リポジトリというのを選んでいただいて、そうすると今 Azure の方で Git リポジトリの方を自動的に作ってくれます。そしてずずずっと下に行くと、あとやることというのはここですね、2つの行をコピーしていただいてローカルでコマンド V で これを打つと。そうするとローカルの Git のところから今 Azure にこのようにですねデプロイが始まりました。という感じで ASP.NET、こちらもインテリセンスであったり、ピーク、そして Git 連携、最後はまあ Azure ですね、 Azure との連携というのをご紹介しました。ビジュアルスタジオコードはエレクトロンというテクノロジーを使って Windows、Linux、そして Mac に対応している製品になっています。コードエディターといったところでは従来、からあるウェブ上でコーディングをするというモナコというテクノロジーが使われておりまして、これまでにビジュアルスタジオオンラインのモナコであったり、またはインターネットエクスプローラー11の F12 開発ツールというのがありますが、そういったところやワンドライブの中でも採用されているテクノロジーになっています。そして VS コード単体でこのように動いているのではなくて、オムニシャープタイプスクリプトサーバーといったものとは JSON を介してコミュニケーションを取って、これによりインテリセンスであったり高度な、コード分析というのを行ってくれます。はい、というわけでかなり最後の方駆け足になってしまったんですけども、今回はビジュアルスタジオコードですね、ローカル上で使っていただける軽量なコードエディターを中心にご紹介しました。ビジュアルスタジオファミリーといったところでは完全な ID としましてビジュアルスタジオ、そしてオンラインでもしお使いいただきたい場合にはビジュアルスタジオオンラインというのを引き続きご提供しておりますので、皆様のニーズに合わせていろいろ選んでいただければと思います。先ほどの Azure どうなったかちょっとパッと見てみましょうか。あ、まだデプロイしてますね。まあ、ネットワークによってこれ違うんですけれども、最後もう一回ちょっとあと時間があればデプロイしているところ見せたいなと思います。はい、というわけで今回、ビジュアルスタジオコードホームページからダウンロードしていただいて簡単にお使いいただけるものになっていますが、リソースですね、いろいろな情報というのをウェブ上に上がっています。こちらの方資料後日見ていただきながら最新情報というのをご確認いただいて、便利に使っていただければというふうに思っております。またビジュアルスタジオコードですね、まあ、繰り返しになりますがプレビュー版ということで皆様からのバグ情報、例えばレポートイッシューというところでバグ情報をお寄せいただいたり、あとリクエストフューチャー、こんな開発言語を対応してほしいというリクエストを受け付けておりますので、こういったところぜひ日本からも声を上げていただけるとよりビジュアルスタジオコード日本の開発者の方々のためにも役に立つというものになってくるのではないかなというふうに思います。もう一回ちょっと、いや残念、残念すぎる。そうですね、こちらあとどれぐらい待てばいいのかが出てこないので、もう一回ちょっとリフレッシュとかしてみたいと思います。デプロイ中この状況、ちなみにですね、これ今クラウディアさんのアカウント使ってるんですけれども、4日まであと4500円以内しか Azure 使えないという、まあ、今お小遣い制でクラウディアさんですね、 Azure の公式キャラクターはお小遣い制で Azure を使ってますが、こちらのまあウェブサイトの機能ですね、無料でお使いいただける、プランございますので、まあ、金額気にせずにこういったものも試していただくことはできます。一回最後の最後こちらリフレッシュしたいと思います。そうですね、今日かなり会場内いろんな Wi-Fi 飛んでるのでいろいろ 干渉し合ってるかもしれないですね。まあ、今日はですね、いろいろなデモンストレーションの中で、まあ、テキストから始まり HTML、CSS、REST だったり、まあ、C シャープ、JavaScript、いろんな言語、可能な限りお見せしたつもりなんですけども、ぜひですね、皆様帰っていただいたら、ご自身で使われている言語で何の機能がどこまで使えるかっていったところも研究していただけると嬉しいなというふうに思います。ではお時間になりましたので、最後のまとめになります。ビジュアルスタジオコードはコード開発にフォーカスした Windows、 そして Mac、Linux というクラウドプラットフォームでお使いいただけるツールになっています。今後どんどんこちらのツールの方をブラッシュアップしていきますので、ぜひ皆さんワクワクして期待しながらお待ちいただければと思います。というわけで、皆さん気に入ったなと思う機能一つでもあったでしょうか。私もまだまだいろいろこう触って研究しているところではあるのですが、今回は本当に時間の関係でご紹介できる機能というのを限られていました。もし今回楽しんでいただけたなと思ったら、ぜひこちらですね、アンケートのご協力になります。こういったところでもご評価いただければと思います。この後私、Ask the Speaker というところで、質問の方を受け付けたり、あと、まあ、ご意見、フィードバックというのも受け付けますので、もしお時間ある方いらっしゃいましたら、展示ブースの方お越しいただければと思います。というわけで、本日60分長いセッションとなりました。そして、まあ、コーディング中心でお届けいたしましたが、最後まで、今日は皆さんと過ごすことができて非常に私は嬉しかったです。ビジュアルスタジオコード、待ちに待った Mac、Linux で動かせるということで、私もどんどん積極的に使っていきたいと思いますので、皆さんもぜひ愛用していただけるエディターになればすごく嬉しいです。というわけで、本日はご清聴どうもありがとうございました。